はい、トロ生デジオです。お久しぶりです。久しぶりにエアフォンでね、出先で、収録してまいりましたので、まずはそちらをどうぞ。
散髪屋さんからね、出てきたところなんですけども、今まで1080円だったスピーディーな散髪屋さんがよく利用させていただくんですけども、今日行ったらですね、1200円に値上がりしておりまして、まあ今まで安すぎたなっていう部分もありまして、そうかそうかということでね、並んで待ったんですけども、値上がりした理由のところにですね、ありがとうございますの気持ちをね、十分に還元させていただくため、ということもあり、値上げさせていただきます、よろしくお願いしますということで、今まではですね、やっぱりその一人10分でクリアしていく必要があるお店でございますのでね、トークしてる時間はなくてですね、ザーッとバリカンで入れて、はい、お待たせしましたっていうですね、ある種魚屋さんで3番に下ろしてもらうぐらいの勢いで、次々とこう鮮度のいいうちにね、バサッとやっていただくという感じで、今まであったんですけど、席がですね5つあったのかな、5つのうちの2つがですね、非常にフレンドリーにですね、お話をトークをされてですね、これでは鮮度が落ちるぞと思いながらもですね、でもお客様の方も非常に満足された様子でトークに参加されてて、お互い盛り上がって、場合によってはですね、その、2つの席って言っても1個間に入ってるんですけども、2つの席の間でですね、2対2の4人トークも場合によっては展開するというですね、私としてはやっぱりこう3枚に下ろしていただくつもりで、そういったまな板の上の恋のつもりでですね、向かっておりましたので、できれば私はそのね、あなたと共に濃密なひとときを、ホテルクラウンでみたいな感じではなくてですね、へいらっしゃいということでさばいていただきたいなという思いで待っておりましたところですね、私の順番が徐々に迫ってまいりまして、こういったですね、ビジネスクラスといったような様相のですね、2席にですね、私のような若輩者がですね、年を取っているが若輩の私がですね、座ることはやっぱまかりならんだろうということですね、恐れ多いということですね、祈りを持ってなんとかその入り口付近のですね、キビキビと待全く寡黙にですね、魚をさばかれている彼からですね、私に対してお待たせしましたのお声がかかるのをですね、今や遅しと待っていたんですけども、願っていたんですけどもですね、その方が、先に終わられまして、仕事を、あー来たと、いいことがあるもんだなということでね、ワクワクしながら待っていたところですね、そちらのお魚屋さんがですね、なんとその掃除機の具合が悪いということで、なんか出たり入ったりバックヤードに入られてしまいましてね、大番狂わせがございまして、ビジネスクラスの、方がですね、2人とも終わられまして、掃除機の方もですね、残念ながら全く調子よく私の順番になってしまいましてですね、いいんですかと、ビジネスクラスの方に私のようなものがですね、座っていいんですかと、これはもう順番でございます。指名はできません。指名料払っておりませんのでね、着席させていただいたところ、いつもでしたら、どのようにされますかと言われたらですね、40末まではですね、私、散髪屋さんの注文システムに対して、学校で習ってないし、部活でも習ってないし、一体何ミリっていうのは何だと、高さはどうですかって何の高さだと、毎回もやもやしてたわけなんですけども、仮説と検証を繰り返すうちに、なんとか、注文オーダーの方法が理解できるようになりましてですね、横と後ろを3ミリで、刈り上げてくださいと、ある程度上げてください、高さはですね、というふうにオーダーさせていただいたところですね、そういうオーダーですと少し変な感じになりますけども、よろしいですかと、いうことで、ご心配いただきまして、ご指摘いただきまして、変な風になるのであれば自我を通す必要はないわけでございましてですね、変な風にならないようにしたいという第一希望を申し上げましてですね、変な風にならないようにしていただけますでしょうかということでね、ところがですね、なんといつもでしたらですね、バリカンでもうガーッといって、だって10分で1人ずつさばいていく感覚ですから、バーッとバリカンでいって、最後ちょっとハサミで整えてバキュームでザーッて吸って終わりっていう、そういう気持ちのいいワンツースリーのステップでですね終わるところがですね、その、ビジネスクラスのパーサーは私の頭をですね、後ろから、両手でそっとこう包み込むように、押さえまして、そっと押さえて離して、そっと押さえて離すということを繰り返しましてね、私はですね、ビジネスクラスのマナーをですね、学んでおりませんので、やはりこのトークに巻き込まれても、ご迷惑をおかけしてもなんだということで、たぬき寝入りを決め込んでですね、目を閉じております関係上、どのような仕上がりになっていってるのか全くわからない、どのような仕上がりというかですね、ハサミを持っていらっしゃらないわけですから、これはその仕上がりも何もないだろうということでね、ドキドキしておりまして、お客様は ビジネスクラスの席ではございませんかと言われるのかなと思ってですね、ドキドキしていたところ、ついに櫛とハサミが登場して、しましてね。ところがですね、櫛とハサミを私の髪の中にスーッと差し込んだ後、そうですね、普通だったら 0.1 秒の間もなく、ちょきちょきーんと切られるはずのところがですね、ハサミを入れた後、そうですね、15秒ぐらいそのままなんですね。チャキって言わない。この髪の毛を切ったらハサミが痛む。とかいうことでしたら大変申し訳ないと、いいシャンプーがあったら教えてくださいと、私は実はシャンプーを使ってないんですけども、どういうことだと思ってたらですね、シャキッと切られまして、まあ、それを何度か繰り返されまして、バリカンもですね、頭部にですねぐっと当て込んでバリカンを走らせるのではなくてですね、少し頭部から浮かせた状態で3ミリを走らせていただいて、それは3ミリになるんだろうかという、反重力バリカンという技はですね、やはりビジネスクラスのサービスは違うなということで、目を閉じて心眼で観察させていただいてて、結局ですね、だから2周少し盆栽師が選定した程度のチョキンチョキンザザッザザッと、終わりましたということで、目を開けたらですね、それなりにできておりまして、ビジネスクラスはやはり違うなと、今日はいい天気です。
はい、ということでね、鏡を見てみるとなかなか成果主義だということでね、私は、いい散髪をしてもらったなということでね、ご満悦でございます。ご満悦ですけどもね、せっかくいいようにカットしていただいたんですけども、またしてもね、これはメンテナンスフリーというか、メンテナンスしなくなりますので、まあ言ったらね、いい盆栽屋さんが手塩にかけて育ててくれた盆栽を僕がすぐ枯らすという話なんですけどもね。では今日お話ししたいことはですね、全く興味がないと思われますけども、ヤマトの話でございます。ヤマトの話をする前にね、言っとかなきゃいけないことがあるなと。これは実際お友達というか、現実にね、どなたかとその話をする、お前なんでヤマト好きなのみたいな話をする時にも、まずは話することなので、声だけのお友達に対しても同じようにお話しさせていただきますね。僕は広島県に住んでおりまして、県内にはですね、呉というところがありまして、呉はですね、軍港で、この世界の片隅でだったっけ、あれでもね、舞台になっておりますし、その映画の中でも戦艦ヤマトなんてものが出てきますけども、ヤマトを持ち上げてね、町おこしというか、その観光資源に結びつけようということでやられている町でありまして、要するにね、ヤマトっていう言葉は直結するんですね、第二次世界大戦中の日本軍の大きな船とね、結びついてしまって、それ避けることができないんですが、まあ寺湊さんがその部分に対してどう思っているかというとですね、実は全く興味がありません。戦争中のヤマトとか戦艦とか軍隊のどうのこうのとか、そういうのはですね、全く、ございません。でも関係あるでしょって思われるかもしれませんけどね、僕はそのヤマト見始めた時、そういうのをまあ全然知らなかったんですよね。そういう戦争については授業では教わるけど、実際には全然知らないというか、まあ、とにかく戦争反対という立場でございまして、それがヤマトが好きっていうのがね、分かんないっていう方がいらっしゃるかもしれないので、これはもう一つの要素を話ししなきゃいけないんですけども、言ったら僕にとってはですね、スタートレックとかスターウォーズとかと同じなんですよね。ヤマトを見てた僕がスターウォーズを見ると、ミレニアムファルコン号ピザかって思ったし、デススターバレーボールかって思ったし、敵の弱点穴かよって思ったりしたんですよ。それと同じように、やっぱりなんで宇宙を船が飛ぶんやねんみたいなことも当然、まああると思うんですけども、結局そのフィクションの話っていうのは突っ込んだらキリがないわけなんですね。まあそういうスタンスで僕は宇宙戦艦ヤマトを今まで見てきた。まあそれとね、ものすごい大きな要素なんだけど、船の造形とか物語と並ぶかそれ以上に音楽が好きなんですよね。まあ原作者でもありプロデューサーでもある西崎さんっていう方が、ものすごいそのこういうエモーショナルを起こす音楽を書いてほしいっていうことを作曲家の方々に熱弁したりされて、一曲ずつ作って、まあ大変だと思いますけどね、じゃあまず鼻歌でも歌ってくれよって言いたくなるぐらい、そのリクエストがね、きついものがあったというふうに、カセットテープについてた、アルバムについてたライナーノーツみたいな読むとね、書いてありましたけども、そのくらいその音楽が好きでね、当時はもうカセットテープでしたけども、もう出るたんびに全部買ってね、聞いてたわけなんですけどもね、ヤマトっていう船が宇宙を飛ぶっ っていうことをそのすごくこう真面目に言えば言うほどリアルにすればするほどおかしい感じになっちゃうじゃないかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はこう思っていて、おかしいでしょうよそれはね、うん、だから SF 設定の中の全部は おかしい。ただヤマトはスターウォーズってちょっとこう偶話に近いと思うんですけどもね、スタートレックよりも。それよりもっとおとぎ話に近いのがヤマトって、童話に近いっていうかな。まあ、例えば童話っていうことで言うと桃太郎っていう話があるじゃないですか。桃太郎って聞いてどんなイメージ頭に浮かびます？なんとかこうポワーンとして富士は日本一の山は富士山の歌だよね、切れる切れるは山崎清春刃物だよね、歌が思い出せないけども、朴突としたねほんわりした話を頭に浮かべられる方が多いと思いますけども、よく考えてみればなんですけども、実はそういう話じゃないよねっていう、みんなの頭の中でふわんとしちゃってる理由は、まあ、一つには漫画日本昔話がふわんとしてたっていうことと、まあ、それ以上にね、昔話を見る前にもう多分小さい頃から保護者さんとか、あと例えば保育所とか幼稚園とかの先生が朗読してくださる絵本、これがね、朗読する人の声の調子とか、まあ、なんなら寝かそうと思って読んだりする場合、ポワンとさせるんですよ。そりゃそれでじゃないかなと思うんですよね。ポワンとした雰囲気になるんだって。よく考えてみたらすごい悲壮だったり悲しかったりする要素が満載なんですよ。子供が欲しかった夫婦がね、やっと授かった子供なわけですよね、桃太郎って。まあ、なんで桃から出てくんのっていう事態、なんで船が飛んでんのっていうのと同じぐらいびっくり展開じゃないですか。僕らが子供の頃の本にはちらっとはあったんだけど、この鬼をなぜ退治しなきゃいけないかっていうその理由につながる描写。鬼はね、僕らが小さい頃の本にはよ、今はどうもそこを省かれてるらしいんだけど、桃太郎がいる村の周辺の村、あるいは遠くの村を鬼はもう襲って殺戮して火をつけて、で金品を奪って帰ってるっていう描写がね若干あったんですよ。しっかり語らないんですよ。ポワンポワンポワンポワンって風の便りで聞いた町の人の話、村の人の話が頭の中からポワンポワンポワンポワンと出てきてて、わーって鬼がこうやって町が燃えてるみたいな、そんなワンカットだけですよ。殺して金品奪ってる奴らですから、鬼を何とかしようっていう話であれば、よく考えればよ、今から襲いに行くかもしれないっていう村とか、今まさに襲ってるっていう村があれば、そこを助けに行くっていう話が普通だと思うんですよね。じゃあなんで鬼の本拠地に行ってしまうのかって言ったら、退治が目的だったんではなくて、金品の奪取が大きな目的だったからだと思うんですよね。実際その桃太郎が持って帰ったね金品で、ラストカットにはまあ町の人たちにも少し分けたし、おじいさんおばあさんはもう豊かに暮らしたみたいなことになるわけだから、その金品奪うっていうのが大きな目的であると。つまり地獄から降りてきたかのような悪魔の本拠地に我が子を送り出すわけですよ。悲壮じゃないはずないよね。なんでそんな悲壮な思いをしてまで本拠地に向かわせなきゃいけないか、止めないのかって言ったら、諸説あるんだけど、桃太郎って室町時代の話じゃないかっていう説があって、農民は本当に虐げられてて、水害はあるわ干害はあるわで、まあ、そういうことがあったとしても年貢が全然こう減免されないみたいな、ほら山田洋次監督の黄昏清兵衛とか隠し剣とか、ああいうの映画見ればね分かると思うけども、あちこちにこう農民のお子さんとかこう死んで川流れてきちゃったりするんですよ。僕らが小さい頃見てた時代劇にはそういう悲壮な描写はなかったけど、室町時代とか江戸時代の農民の人たちの虐げられっぷりっていうのはもうそら相当なもんだったと。それで室町時代には一揆が起こったりしたという背景があって、2人で暮らすのも精一杯だったところに子供ができちゃったわけですから、できちゃったっていうか来ちゃったわけですから、もう苦しいわけですよ。年貢は取られると。下手をすると桃太郎とおじいさんとおばあさんが川に流れてたと、桃じゃなくて川に流れちゃったと、自分たちが息絶えてねっていうことだって全然起こり得る時代だったわけですよ。もう金品を奪うしか桃太郎一家が生き残る道はなかったぐらいの時代のはずなんですよね。でそのために 行かせたくないけど愛する我が子を送り出すおじさんおばあさんの心境っていうのはもうそれは想像を絶するものがあったはずですよ。きびだんごなんての持たせるけどさ、相当ね無理して持たせてるはずですよ。だって飢え死にするかどうかっていう時代だもん。スイーツなんて持ってのほかですよ。それを持たせてるんだから何日か分かのね食料は諦めるぐらいのつもりでなけなしのもので持たせてる食料だったはずですよ。わかるでしょ。だから全然ポワンとしてる話じゃないんですよ、あのリアルに語るとね。つまり語り手によってどうにでもなるんですよ話ってね。で桃太郎の筋としては桃から生まれるとか動物がパーティーを組むとかとんでもない話ですよ。まあ、大和と同じようなもん。でそれを保護者さんが読むとポワンとしちゃうけど、じゃあ宇宙戦艦大和っていうのは桃太郎を誰に読み聞かせてもらってるのかって言ったら、まあ小さい頃あの駄菓子屋の周りで近所のね悪ガキの大きいお兄さんたちに、部長面白い話があるけ聞きたいじゃろって言って50円持ってきたら聞かしちゃるけな、すっげえ面白いでっていう、ちょっと家帰って50円持ってきてお兄さんに渡して、ええか誰にも言うなよ、あのの昔々のあるところにおじいさんとおばあさんっていう感じで聞かされた、リアル方向と殺伐方向に舵を切った桃太郎、それが宇宙戦艦ヤマトだと思っていただければなと。いやリアルじゃないじゃんって言われると、リアルとかじゃないんでっていうね。これをお聞きになってる人はヤマトなんか知らないでしょうから、何本あるのか、 1,2,3,4,5,6,7,8、大きくね8ブロックの話に分かれておりまして、ざっくりとどんな話かっていうのをね言うとですね、最初のヤマト1としましょうか。ヤマト1はね、まあハエで腐りそうになった桃をフレッシュにする薬っていうのが、まあ、あると聞いて、それを買いに行く初めてのお使い、これがヤマト1。次がねサラバです。サラバっていうのはですね、フレッシュになりすぎた桃にたかるナメクジに殺虫剤をまいてたらこっちが倒れてしまったっていう、そういう話ですね。なんとか桃は守ったということで、次はですね新たなるっていうのがありまして、桃を食べなくなったハエがですね薬局の閉店を知らせに来たので行ってみたらカメムシに、目をつけられたっていう話ですね。まあ、薬局は閉店してしまいましたけども、お世話になったなって薬局のねおばちゃんにありがとうって言って家に帰ったんだけど、背中にカメムシくっつけて帰っちゃったっていう話が新たなるです。その続きになるのがですねトワニっていうのがありまして、あの桃がもう気がついたらカメムシで覆われちゃってまして、もう桃が見えないぐらいになっちゃってまして、もう無理に取るとこれはカメムシなもんだからもうやばいわけですよ匂いが。これは何とかしなきゃいけないっていうことでカメムシの巣に行ってですね、カメムシ女王をです人質に取ってですね、お前これ女王どうすんだって、煙でいぶしちゃうぞって言って撤退しろっていう話が、トワニ。次にですね3っていうのがありまして、まあ、はっと思いますよね。これ順番に言ったら5番目なのに3ってどういうことって思うと思うんですけども、3はね家が火事になってしまいまして燃え上がろうとしてると、テーブルの上にあった桃がねもうこれもう燃えちゃって桃もう食べらんなくなるけどどうしようっていう時にですね、桃を食べなくなったハエがですね岸にかかってくれたということで桃は助かったというのが3で、次はですね完結編っていうのがありまして、あの桃を食べなくなったハエがですね、まあ、さっきから何度も出てきてますけども、そのハエの巣が全滅しましたよ。大変でしょ。ああってしょんぼりして家帰ってたらゲンゴロウが桃を池に落とそうとしてるんですよ。間に合わねえって思ってたら、全滅した巣でハエは死んでなくて、間一髪ハエがゲンゴロウを抑えてくれまして、あのゲンゴロウを池に落として、まあゲンゴロウは池に落ちてもあのスイスで泳ぐだけだけどもね、まあ、間一髪桃が助かったと、ハエありがとうという話が完結編ですね。次何年も経ってですけども復活編というのがありまして、復活編というのはどんな話かというとね、時代が進んでるからあの掃除なんかもルンバになっちゃってましてね、家に置いてた桃がないんですよ。多分これルンバに吸い込まれちゃったなっていう話、これがあの復活編です。あのハエどうしたのかなと思いますけども、時間が経っちゃってますからね、ハエ分かりませんまだね。実は復活編っていうのはね、あの3部作だったんですけども、1本目しかまだ作られてないのでハエがまだ出てくるかもしれないし、桃どうなったかもこれから分かりません。で次最後がですね2520っていうのがありまして、相当時間が経ってます。これは桃がねもうあらゆる困難から桃を守った末にね、桃がもうあちこちになったんですよ。桃の木が増えちゃって、 もう管理しきれなくて品種が混ざっちゃっていろんな桃ができたんですね。喜んでばかり実はいられなかったっていうことでね、混ざりすぎちゃったことか分かんないけど、桃の木が早々に全部枯れちゃうかもしれないっていうことがなんか分かりまして、これはどうしたもんかっていうところで、2520は終わってますね。終わってるっていうか、これも途中でやめ、今止まってるので、どうなるかなっていう、もうまあ枯れないだろうなっていうことですね。これざっくりとはそういう話なんですけど、ざっくりすぎてね、ふざけんなって思われる方がいらっしゃったかもしれませんけども、じゃあビデオレンタル屋さんとかに行って、じゃあヤマト見てみようかなと、ビデオレンタル屋さんの人に、すいません、見たけどこれ桃出てこなかったんで違うと思いますって言われても僕責任取れないんで、桃なしでちょっと説明一個ずつしっかりしますね。ちょっと長くなってすいませんね。最初のヤマト1の話ですけども、2199年、そんなに未来じゃないね。地球はですね、ワープもできない船を自力で作れる程度の、まあ、科学力なんですけども、地球はですね、初っ端から戦争してます。戦争の相手はですね、ガミラスっていう人たちで、顔の青い人たちですね、デスラー総統なんていうのがいまして、放射能を含むですね、有性爆弾をどんどん地球に落とされましてね、人類はもう放射能で生きていけないので地下に逃げて細々と生きてるんだけども、あと1年でもう放射能が地球の深層部にまで染み込んできちゃうんで、もう人類は終わりですっていう時に、謎の星スカンダルからエンジンの設計図と放射能を除去する装置を上げるから取りに来いというメッセージが、まあ、届くわけです。まあ、LINE みたいなもんですかね。 LINE じゃないや、そこのイスカンダルの人が届けてくれるそのメッセージをね、人類最後の希望船にですね、精鋭のスタッフが乗ったヤマトが発信すると。まあ、そして長い旅の末、いきなり端折っちゃいますけどもね、ガミラスとイスカンダルが二連星だったっていうことが判明。えらいことですよ。天国に着いたと思ったら地獄とセットだったっていう、これ結構大どんでん返しで、まあ、たった一隻のヤマトがね、宇宙征服の手を広げてるね、大艦隊を持つそのガミラスをね破って、でガミラスにたどり着くっていうことができんのって思いますよね。まあできちゃいます、はい、桃太郎だって一人でねやっちゃいましたから。そのたどり着いたイスカンダルっていうところのですね、どんなところだった、何がそのイスカンダルで何があったかっていうのがですね、実は、いくつかのお話が、パラレっておりまして、主人公古代進の兄がいたりいなかったり、あるいは、そこの女王であるメッセージを送った張本人スターシアが生きていたり死んでいたりっていう、パラレルが存在しておりまして、どれやねんっていうことになると思います。ただ今 DVD とかブルーレイとかで出てるのは、多分その中のどれかを選んで、収録してあるか、ボーナストラック的にその別のエンディングっていうか、そこを収録しているものもあるかもしれませんけどもね。大体その、今生死と言われているものは、古代進の兄がいてスターシアが生きてるっていう話です。なんでそういうふうにこうパラレっちゃうのかって言ったらですね、このお話を作った、西崎さんっていう人がいまして、この人がね船を宇宙に浮かべたいと言い出した人で、なんかすごい落としてきたね、まあ今いいや、そういうね、その西崎さんの熱意がですね、熱意っていうのはもともと彼は作家ではなくてプロデューサーなので、今日最新の作品を見た人がよりエモい気持ちになってくれるかどうか、感動するかどうかっていうことで、作品をこうどんどん、いやここ変えちゃおうということでね、劇場公開したりテレビで出したり、劇場公開も2本目ちょっと作り直してみたりっていうことをするたんびにね、そこを変えていっちゃったもんだから、ちょっとパラレっちゃってるんですね。そのパラレっちゃっていっちゃうっていう現象はね、ヤマト全般的に往々にして今後もある話なんですけどもね、かくしてね、ヤマトが持ち帰った装置で地球は回復して、放射能が除去されるだけで海も町も戻って緑の星になるんですけども、なんでやっていうのは、それはもうそういう童話ですから。でヤマトにはですね、波動砲があるからね、そんな大艦隊のイスカン、ガミラスをねやっつけれたんじゃないのかとか思うかもしれないですけど、いやいや、実はねガミラスにもデスラー砲っていう、ほぼヤマトの波動砲と同じ理屈の方がありましてね、ヤマトが波動砲持ってたから勝ったわけじゃないですね。戦術と、主人公が乗ってたっていうことと、運、またラッキーだったっていうこと、つまり一歩間違えたらアウトだったわけですから、ラッキーだったっていうのは物語的にはいいですよね。スリリングでね、 次さらば、西暦2201年、西暦言うのここで終わりにしますね、あの曖昧になってくるんで。最初のヤマトから1年後、たった1年で完全復活した地球はですね、イケイケで宇宙開発してますね、まあ、ただ宇宙開発って言ってもガミラスとは違って、まだその無人の星々に別荘を建ててるぐらいのこと、まあ、資源を採掘しにね、土星に行ってるとか火星に行ってるとかそういう程度なんで、ガミラスとはまだ違いますけども、そこにね、宇宙のどっかから謎の通信が入りまして、テレサと名乗るメッセージがですね、地球にね、白色彗星っていうのが迫ってるからっていうのを知らせてくるんですよ。その通信がね、どうも電波が悪い、電波なのかなんか分かんないけど、よく聞き取れないんです。このよく聞き取れない感じのメッセージはね、ツイッターでもよく流行ってますよね。あなたの心に語りかけています…みたいなやつ、あれ多分テレサがオリジナルだと思いますけどもね。そのメッセージが来てるからどうしましょうって言ったらね、そんなの関係ないっていう政治家のね、決定がありまして、あの古代主人公のね、古代君たちがひどいじゃないかっていうことで、ヤマトを占拠して発進します。どこに行くかって言ったら、そのテレサのいるテレザート星っていうところに行くんですけどもね、本当だったら、白色彗星から送られてくるメッセージをもう少し丹念にね解析すれば、あの白色彗星っていうのはこういうやつらでね、地球に迫ってるから気をつけなさいよっていうメッセージだから、総力を挙げてね、白色彗星に立ち向かうためにどうしたらいいのかっていうのを、あの一刻も早く対策するはずだったと思うんですけど、通信をちょっと聞き取れないんで、よく聞かせてくださいっていう理由でテレザートに行くもんだから、あのちょっと時間的ロスが生じてしまいましてね、でテレザートについてテレサに、あのえ来ちゃったのっていうことでね聞くんですよ。そしたらやっぱりあのいいですね、生会話っていうのは携帯で喋ってんじゃなくて実際会って喋るっていうのは分かりやすい。 あんたたち今こんなとこ来てるけどね、もう白色彗星行っちゃったよっていうことで、っていうので白色彗星追っかけるわけですよ。白色彗星はもう地球に向かってますから、地球に迫る白色彗星を追っかけてたら、ガミラスの総統からですね襲撃を受けるんですね。ガミラスの総統はですねデスラーなんですけども、デスラーは白色彗星の蘇生技術で実は生き返っていたんですね。白色彗星はですね蘇生の技術を持ってるのがすごいなと僕は思いましたね。だったらやはり同盟を結んでね、配下に入って、だってそんなに進んだ科学技術を持ってるわけですから、もう死の恐怖がないわけですよ。素晴らしくないです？技術の恩恵を受けるために同盟を結ぶかね、なんならもう配下に入ろうじゃないかって僕なんか思いますけども、ただ彼らはね、あの奴隷にしちゃってるっていう描写があったんで、行く先々の星を、これはダメだと、奴隷じゃやってらんねえわってことで、やっぱ戦うしかないんですけども、でまあデスラーから弱点を聞いたヤマトは、多くの犠牲を払いながらも彗星帝国を倒すと。まあ、白色彗星っていうのは彗星帝国とも言われるし、あのガトランティスとも言われてるんですけどもね、パラレルが生じておりまして、映画のさらばとテレビのパート2っていう2つの違いがありまして、違いはですね、結構みんなが死んじゃってヤマトが壊れちゃうっていうさらば、それとほどほどに何人かが死んでヤマトが残るっていうのがパート2、それ以外はだいたい一緒で、次は新たなる旅立ちっていうのがありまして、パート2の直後ですね、ヤマトにね白色彗星の弱点を教えたデスラーは、まあどっか星探して住みかね、とにかく家だと、家が大事だということで星を探しに宇宙をさすらうことになるんですけど、その前に母星ね、自分らの星、これはあのガミラス星ですから、ガミラス星に、ね、最後に別れを告げて、お墓もあるでしょうからね、墓参りして、最後にもうここ墓参り来ないよ当分ということでね、別れを告げにガミラス星に行くんですよ。そうするとあの知らない真っ黒いね軍隊にガミラス星がもう占拠されてまして、デスラー怒るじゃないですか、おいと、うちの祖先埋まってんだ、何してくれてんの、掘ってますから、おいおいっていうことでね攻撃するんですよ、デスラーが怒って。そしたらそのなんか地中を掘ってたパイプとかに引火しちゃって、もともとそのもう弱くなっちゃってたガミラス本星はドッカーンって爆発しちゃいます。二連星だったじゃないですか、イスカンダルとガミラス、ガミラスがなくなっちゃったんでイスカンダルは宇宙を飛び始めます。これはねヤマト全体の中でもかなりとんでもない話ですね。二連星の一方が爆発したので、ビリヤードのように宇宙をどんどんこうイスカンダルが飛んでいって、じゃあイスカンダルの地上はどうなってるかって言ったら、嵐に見舞われてるっていう、嵐っていうね、例えば地球だったら二連星ではないけども月が爆発したら 多分地球上はもうやばいでしょう。そうね、あのちっちゃい月が爆発してもやばいですよ。ほぼ同じ大きさの二連双子星がね、片方が爆発してもうビリヤードみたいにヒューッとイスカンダルが飛んでっちゃって、あちゃーって思ったのはデスラーですよ。飛んでっちゃうイスカンダルには実はその古代進むのお兄さんもいますから、あ残ってるんですよ実は。だからね、ね地球にとっては恩のあるイスカンダルだし、これはもう言わなきゃとメールをね、 LINE を地球に送ります。ちょっと前にはさ、メッセージが来たらそんな無視しろって言ってた地球の人たちもね、地球はもう恩があるから行きなさいっつってイスカンダルに行くことを許可されまして、もう、新しいね、死んじゃった人もいるので新しいメンバーを加えてイスカンダルに向けてヤマトが発信と。でイスカンダルのですね、女王スターシャっていうのがいまして、その人に片思いなデスラーはですね、何度かもう助けるから、今からこうね、ヘリコプターは、ヘリコプターじゃねえけど降ろすから乗ってこっち来てって言うんですけども、何度も言うんですけどもね、スターシャは行かないと、もうどっか行ってくださいって言うんですよ。ひどいですよね命がけで来てるわけですけどね、何があったんですかね、そんな信頼できない、うん、でヤマトもそういうそんなところに到着してですね、ヤマトも説得するんですけどね、スターシャはね、いやもういいから帰ってくれって言うんですよ。わかんないです、なんで助けて欲しくないのかが。しかも後でわかるんですけど、子供もいるんですよ、できちゃってるんですよ、ちっちゃい子、おばあって言ってるんですよ、おばあじゃない、うばあって言ってるんですよ。ガミラスを掘ってたね、ヒトラーのめっぽう強い母艦のね、ゴルバっていうのがブーッと降りてきまして、全く何やっても歯が立たないですよ、でかいし、これはもう最強にピンチ。あの顔色が悪いんですよね、ゴルバに乗ってるヒトラー。しかも冷静なんですよ、全然怒ったりしてないんですよ。でイスカンダルのエネルギーが欲しいから、お前らどっか行けって言うんですよね。だから、あそっかと、エネルギーが欲しいだけでね迷惑かけてるから、分かりましたと、脱出しますって言っといて、スターシャはイスカンダルを爆発させてゴルバごと消滅ですよ。何をそんな堅くなにイスカンダルから出たくなかったのかっていうか、もう宇宙を飛んでいってますから、それも欲しいか、イスカンダルかどうかももう分かんないと思いますよ。例えば地球がさ100億光年先にポンってワープして出たら、それも太陽系でも銀河系でもないから地球なのかっていう話じゃないですか、ぐらいのことでね、ほんとちょっとそのとんでも話なんですけども、さっきゴルバが母艦って言ったじゃないですか、つまりゴルバの人たちはもっといっぱい本体がいるっぽいなと。次がですね、ヤマトよトワニ、急に宇宙戦艦っていうタイトルが、映画の名前からなくなっちゃってますけども、ヤマトよトワニです。地球にですね、突然重核子爆弾が到着です。同時に謎の軍隊にあっという間に占領されてしまいます。地球がもう今までいろいろあったことが嘘のようにあっという間です。まあその原因の一つがね、やっぱり多分だけど、白色彗星と戦った時にだいぶ地球のその軍人さん死んじゃったんでしょうね。艦隊がですね、無人艦隊になっちゃってまして、無人艦隊の基地がやられちゃったもんだから、もう艦隊も全滅です。だからもうほとんど無防備、その重核子爆弾っていうのでピカーンって爆発すると、その地球の景色は何も変わんないけど地球人類だけ死んじゃうよっていう恐ろしいやつで、これどうやらそのゴルバのやつらだなっていうのは見てる人はわかるんですけども、登場人物とかね、そのナレーションとかではね、一切その関連性は語られませんし、なんなら初めて見たぐらいの雰囲気で皆さんね対応するんですよ。これやっぱあれなんですかね、トワに新たなる旅立ちを見てない人への配慮なのかもしれないけど、確かに見てなくても分かるようになってるような気がするんですけどもね。ただね、見てなくても分かるように全部なってるかって言ったらなってないので、やっぱ新たなるを見てから見ていただきたいですね。なんか盛り上がってるね外。何ですかね、ちょっと見てみましょうか。あ、なんか幼稚園児のちびっ子たちが大行進してるようですね。まあ、とにかくそのゴルバを作った暗黒星団帝国っていうヒトラーが地球を占領して、ヤマトを出せって言ってくるわけですよ。重核子爆弾をピッカってやられちゃったらやばいから、敵の母星まで行こうってことになるんですね。母星行ったらうまくいくのか今考えても僕はピンとこないんですけどね。ちょっと待って、喉乾いちゃったやっぱり。地球人類全体が人質になってんのに、母星に攻め込んで いざっていう時になったら人類やっちゃうぞって言われるじゃないですか。まあでも隠密に行こうと思ったのかな。でその40万光年先のものすごい遠いですよ、敵の母星に行って重核子爆弾の起爆装置を解除することにするんですよね。ものすごい遠いけどもヤマトすげえパワーアップしてることになってまして、見た目の同じ新型ヤマトなんですね。まあ、でその性能のおかげもあって追手をまあバッタバッタとかわしてですね暗黒星雲に入ったらですね大量の多数のゴルバに遭遇します。これはもう映画館ではビビりましたね。何人かちびったって話を僕はもう妄想しましたけども、だって一巻でダメだったんですよ。イスカンダルと共に爆発させなきゃ倒せなかったやつがワンサカいるんですよ。やばいでしょ。それがね新兵器でが思いのほか効いちゃって、で敵の母星に到着したらですね、なんとここが200年後の地球だったんですよ。びっくりですよ。到着したらびっくりさせるっていうのはヤマトの第一作のオマージュでもあるんですね。イスカンダルに着いたらガミラスと二連星だったっていうびっくりだったですけども、今度は地球だったっていうことですから戻ったの。しかも200年後だったっけ、300年後だったっけ、劇場えってなりますよ。まあ、ただそれ嘘だったんですけどね。その偽装を破るためにですねスター社の娘が潜入しまして死亡します。あ悲しい。でヤマトは無事に地球に帰還、起爆装置も壊して、地球の暗黒星座の人たちはどうなっちゃったのかっていうのは分かりません。みんな殺しちゃったのか、うん、地球人類そんなひどい人なのか分かんないけど、次が3。銀河系の中ではですねガルマン帝国とボラー連邦っていうところから戦争中です。そのねガルマンっていうところが撃ってきた流れ弾が太陽系に入っちゃいまして太陽に衝突します。太陽が膨張して地球はですねもう移民性を探すしかないっていうことになって、もう何隻もの船が各国から出まして移民性を探しに行きます。ヤマトもそれに参加と。戦争に巻き込まれつつ探索してたけどもついにガルマンに捕まってしまいます。あーと。でガルマンの人たちにですね我らの王に、新たな捕虜を見せつけてやるみたいな感じで報告するとですねガルマンの王が出てきまして、実はですねデスラーだったんですね。これはすごいですね。越後のちりめん問屋だと思ってた人が実は先の副将軍ミト光圀公で荒らせられたというぐらいのびっくりポイントで、これはぜひともね、見てすっきりしてもらいたいなと、喜んでもらいたいなと。でデスラー総統激おこですよ。なんでヤマト捕まえんだと。まあここはですねヤマト全シリーズの中でももうカタルシスが高いシーン、トップ3に入る名シーンなんでね、ぜひとも見てもらいたいですけども、まあ、デスラーはですねヤマトと地球に全面協力します。移民性は見つからなかったものの太陽を沈める装置を持つ異次元の星シャルバートに到着。ガルマンとボラーの戦いは続くものの地球は助かりヤマトは帰還。これがヤマト3です。次完結編、銀河が衝突します。いきなり何を言って、どの銀河がって思うと思うんですけど、ワープしてきた銀河が、銀河ってワープすんのっていう、まあでも宇宙のことは分かりませんからね。銀河と銀河が衝突します。一番被害を受けたのがですねガルマン帝国とボラー連邦なんですね。もう世話になったねデスラー総統の本拠地ですから、これも地球は早急にヤマトを派遣します。ちょっと間に合ってなかった感じで、あーとデスラーズパレスっていうデスラーの居城もですね折れちゃってて、ヤマトはですね花を手向けて弔うわけなんですけども、その最中に銀河と銀河の衝突の嵐がわーっと吹きまして、どこ行くか分かんないけど無差別ワープと、そこに異常な規模で水没する惑星を発見。その星の人類がもう助けを求めているので救出するんですけども、少年一人を救いながら結構ねちょっと判断良くなかったんじゃないかなって古代さんはですね、古代艦長はへこみます。その星から逃げ出した艦隊が、おりまして、その艦隊の放つハイパー放射ミサイルっていうのがヤマトに命中しまして、ヤマトは沈没します。初っ端です。もうこうして始まってなんだろう10分20分の話ですよ。ヤマト沈没で、自動航行でなんとか地球に帰還したヤマトで意識を取り戻した古代は艦長を辞任。水没させた原因は宇宙に生命の芽を広めた古代の文明水惑星アクエリアスだと判明します。で水没から逃れたですねディンギル艦隊は アクエリアスをワープさせて地球を水没させ干上がったところに移住しようと狙うわけですね。どこに干上がるのか僕にはちょっと分かりませんけども、大気の外に行くんですかね。で、最大のピンチにですね、沖田艦長が復活します。なんでとか思わないで、ここは面白いとこなんで、どっちかって言ったら草というところで、古代は部下としてですね、ヤマトに乗船、ハイパー放射ミサイルを破り、ディンギルの本拠地は都市衛星ウルクに上陸。しかしギリギリで作戦はなんと失敗。アクエリアスは最後のワープを終えて地球に迫ります。沖田艦長はヤマトにアクエリアスのエネルギーを充満させて地球とアクエリアスの間に待機させ、アクエリアスから水柱が伸びたところで爆発、水柱を断ち切って地球を守ろうとします。ところがエネルギー充満しておりますので、戦闘行動ちょっとでもしたらヤマトは爆発してしまうという、ギリギリヤマト地球に間に合うかっていうところにですね、ヤマトを囲むディンギル艦隊、しつこい、もう1秒でダメだっていう時にですね、ディンギル艦隊のが爆発します。ドカンドカンと。デスラー総統を率いるガルマン艦隊がですね、なんとか生き残っていてディンギルを一掃します。ヤマトは宇宙で自爆して地球の水没を救うと。これ完結編です。それから20年とか経っちゃったのかな、ヤマト復活編、地球に向けて飛んでくるカスケードブラックホールっていうのが現れます。もうこれはもう救いようがないので、移民船に人類を乗せて船が、旅立つんですけども、そこをですね、宇宙連合艦隊みたいなやつに攻撃されまして全滅します。第2次第3次移民船団っていうのがありまして、第1次第2次が全滅、それを指揮していたですね、機関に乗っていた森行きも行方不明になります。森行きっていうのは今今日初めて出ましたけども、主人公古代進むのね、嫁さんっていうか彼女です。この時にはもう嫁さんになってまして、子供もいるんですけどもね。ヤマトはですね、古代を艦長に、第3次移民船団を守る艦長につきます。連合艦隊を先導してたのはですね、異次元星人だったんですね。ヤプールみたいなやつですね。ヤマトは移民船を守りきって移住を成功させます。そして地球に迫るブラックホールを6連波動砲で撃破。ただしもう一つここはやっぱり話がありまして、撃破できず地球はブラックホールに飲み込まれて消滅。ただし波動実験艦武蔵からの通信で、銀河の中心から地球の電波が微量に感じられたという報告が入ります。ヤマトは銀河の中心に向けて発進。実は復活編というのは3本ありますので、そのうちの1本しかできてないので、今も飲み込まれて終わりというところまでですね。で、2520という話がありまして、これはもう遥か未来200年後とかですね。地球人類はですね、波動エネルギーを中心にした波動文明と、一方モノポールエネルギーというのを、中心にしたモノポール文明とに分かれて宇宙に広がって、これまた全面戦争、100年にわたるですね、全面戦争をしております。もうこうなってくるとですね、ガトランティスとかディンギルとか暗黒星団帝国とかが可愛く見えます。宇宙全体をまたいだ大戦争を地球人類がもう引き起こしているわけですから。で、人類はあちこちの星に移民してますので、そのうちの一つ、惑星リンボスっていうところの少年たちがですね、その先の100年戦争で沈んだ第17代ヤマトっていうのを忍び込みましてね、修理するための設計図を入手します。で、それをですね、作りたいって言うんですけども、その実は惑星リンボスっていうのは、波動文明の地球人類とはもう一つ別のモノポール文明の側の人たちにの星なので、モノポール文明側の工場しかないんですね。で、その工場っていうのがですね、なんとなくこうすごいんですよ。 3D プリンターみたいな方法で宇宙船作れるんですね。ピーってこうなんか液体みたいなのができてきました。宇宙船勝手に作れるんですよ、設計図さえ入れれば。いいですね、この設定斬新ですね。そこにですね、モノポール文明の工場に波動文明のヤマト17代ヤマトの設計図を入れて作っちゃったんですよ。そしたら普通だったらね、波動文明の基地にその設計図を入れたら第17代ヤマトがそっくりそのままできるはずだったんだけど、モノポール文明の工場で作っちゃって人工知能がうまい具合にシンクロナイズしてくれちゃったもんだから、17代ヤマトと違うモノポール文明側の第18代ヤマトっていうものができちゃったんですね。いいですよ、シドミードがデザインしてるんですけど、僕は第17代ヤマトも好きなんですけども、第18代ヤマトも好きですね。16代とか15代も見たいんですけどもね、今んとこ映像化されておりません。波動文明とモノポール文明の融合した第18代ヤマトは、宇宙最大の謎テクノロジー、ゴーダ文明っていうのを求めて旅立つと。ゴーダ文明を モノポール文明側か波動文明側かどちらかが取る構想の中で何かが発動して宇宙が消滅してしまうかもしれないという危機があるんですよっていうところで終わります。これも途中で今止まってますんで、続きを早くということですね。主題歌はですね TOKIO っていう人が歌ってまして、で曲はですねデビッド・マシューズがですね、作曲してまして非常にいいです。主題歌もいいし音楽もいいです。デザインもいいです。で、ざっとそういう感じのヤマトの全体のサーガなんですけども、ヤマト1とですねさらば今リブートしてまして、これリメイクじゃなくて今のところの感じだったらリブートっぽくて、あのスタートレックみたいに同じ話を最新の技術で作ってるんじゃなくて違う話になっていっちゃってるんですけどね、ヤマト2199っていうのとヤマト2202っていうやつです。ヤマト2199はプライムに、あります。で箱舟っていうのもあの星巡る箱舟っていうその後の続編の映画もプライムに今はあります。2019年4月現在はねタダで見れます。タダっていうかプライム会員なら見れます。であの2202の方はまだ、有料ですけどもプライムにあります。ちょっと有料ねあのプライスお高めのプライスレスになっており、プライスレスっていうかお高めなんでね、続編ができた時にはもしかしたら無料になるかもしれませんから、それまで待つか、レンタル屋さんで探されてもいいかもしれませんね。まあねこのね2199はねガミラスと地球が共闘するんですよ。過去作のシリーズでは後半でやっと共闘しますけどももう第1作目から共闘が入りますんで、まあ、エモいですね。森幸さんがですね、この2199では、リブートのシリーズでは、3年前ぐらい以前の記憶がないっていう謎の存在に設定されてまして、2202の後半で幸さんは頭打ってその前の記憶を思い出すっていうエピソードがあるので、これでこの件思い出して終わりかって思いきや、それ関係なかったので、これつまりどういうことかっていうと、森幸さんのその記憶がないという記憶も記録もないっていう設定はもっと大きなレベルで語られることとして仕込まれてるってことですね。でね2199とか2202はのいいところは過去作でいろいろそうなるかとかいうところを、頭をひねってトンチを聞かせてなるほどそうなるわなってっていう話運びをしてくれるんですよ。だから駄菓子屋の前で50円渡してたお兄さんたちはもう大人になってるから知恵がついてるから5000円渡していい話してくれたみたいな感じですね。あそういう理屈ねっていうね、そういう意味で理屈を聞きたかったことの一つには2199ではもう語られてるんだけど、ヤマト一石でなんでできたのっていうところちゃんと説明されてます。素晴らしいです。でもう一つはですね、ガミラスが宇宙に覇権を広げる中、イスカンダルがそのなんで地球を助けようとしたのかああちょっと喉が痛い、喋りすぎたあ今度お経始まったよ。朝ダメ最後の一個、なんでイスカンダルが地球を助けようとしたかっていう理由、これ今まで語られてないんですよね。これね身内がいるからじゃないかなって思ってて、そこに森幸が絡むように仕掛けられてんじゃないかなと思っていてね、僕が思う森幸の正体っていうか森幸を絡めたヤマト全体に仕込まれたお話の謎、こうじゃないかなって、まあ妄想たけだけしくですね考えてるんですけども、森幸は実は別次元の宇宙の人間で、別次元はパラレルなので、こっちの宇宙と同じような宇宙が向こうにもあったと。で向こうの宇宙のイスカンダル人が森幸だから、こっちの宇宙のイスカンダル人とそっくりで、別次元のイスカンダルは波動砲を使いまくりで、宇宙中に覇権を広げ、結果ですね宇宙中に恨みを買う状況になって惨憺たることになると。でイスカンダルから宇宙を救うために、正義の使者がですね森幸を奪う、まあイスカンダル人をですね奪って人質にするなりね、イスカンダル人を解析して解体して何とかしようみたいな。ところがですね森幸は誰かの力を借りて脱走した先がもう向こうの宇宙ではすぐ捕まるので、ブラックホールを通じてこっちの宇宙に来たと。異次元ではですねゴーダ文明の技術で壊滅的な状況に実はなっていて、それを解決できるのは森幸だけなわけですよ。向こうの人たちが希望を持ってるのはね、それがもう宇宙にいなくなっちゃったから あーっと、もう向こうのうちはやばいですよ。もうイスカンダル人もの最後の一人みたいなのもいなくなっちゃってるわけだから、止める鍵がないみたいなことですよきっとね、ゴーダ文明の暴走。いやー、お経が大変なことだなこりゃありがたい気分になるな。その惨劇を知ったイスカンダルは地球に救いの手を差し伸べると同時にね、別次元での宇宙の惨劇を知ってますから、波動エネルギーの武器転用を全面禁止です。だってもうひどいことになるから、宇宙全滅だから。でその理由の多くを語ることは、イスカンダルの数少ない、姉妹の命を危険にさらすことや、宇宙に覇権の種をまくことにある恐れから多くを語れずいるんですけども、実はこっちの銀河でもものすごく過去にイスカンダルから、イスカンダルはいつか滅びると思ったイスカンダル人が文明を持ったまま移住した先の星が実はありまして、彼らは時間断層も持ってて平和利用に転じて利用してると。時間断層をずっと使い続けてるもんだから、2202で言ってたみたいに、人類は首から下は全部機械で済むようになってるわけですよ。でものすごい科学が発展してると。彼らが全滅しなかった理由や宇宙を乱さなかった理由は、波動エネルギーの武器転用を永久に破棄してるから。その彼らがですね、波動エネルギーの平和利用に徹して、しかも時間断層で無限にこう、文化を発展させている元イスカンダル人がですね、宇宙の彼方から大量なアンドロメダ星産から生じるエネルギー波をキャッチして、イスカンダルじゃなくて地球っていうわけのわからない星に時間断層があることを察知、ほらーやべえと、元イスカンダル人たちはもう一つの銀河のことを知ってますから、地球からね、波動エネルギーと時間断層を奪わなきゃいけないっていうことで襲ってくるわけです。首から上だけが生身の人間のね、未来のイスカンダル人とも言えるね、人たちが襲ってくるわけですよ。まあ、しかも地球にはね、森行きがいるってことも彼らは掴んでるわけです。森行きを捕まえなきゃいけない、ヤマトも抑えなきゃいけない、時間断層もなんとかしなきゃ。時間断層はもうその時点では彼らが来た時にはもう潰れてるんだけどね、森行きがトワニで拉致されるんですけども、さっき言わなかったけども、その理由もそれでつくね。でそうこうあって、そのうちですね、向こうの銀河からこっちの銀河のイスカンダル要素を全滅させなきゃいけないと思った向こう側の生き残りの人たちが超テクノロジーでこっちの銀河に攻めてくるんですよ。それが復活編の異次元の人たち、しかもキーは森行き、で森行きは連れ去られる。どうですか、さっきのイスカンダルの末裔の人たちのことだけども、時間断層の善の利用によりね、思想により未来も見通せるジレルの賛同も得ますから、彼らの母性はですね、シャンブロー型箱舟と同化していたんです。そしてその名前はデザリアム。ほらこうなるんじゃない、地球人類の末裔はいつか波動エネルギーとモノポールエネルギーを用いてゴーダ文明に手をつけて宇宙消滅の危機を招く。実際には人類でなくてもその末路に向かう道が通じてるんですけども、イスカンダルが地球に救いの手をもたらしたのは、その遥か未来の危機を止められるのが地球人類の末裔でなければならないとテレサから知らされたからではないかなとかね、いうこともちょっと無理くり思ってみたりしたんですけども、ちょっと2202で気になったところはですね、一つありまして、一つとかいくつかあったけども、ヤマトだけの話じゃないけども、 AI をこうターミネーターにしても悪役にするじゃん。まだ AI は悪いことしてないから、あの AI をの開発にね、人生の大事な時間をね費やして苦労して AI の開発などされてる方々のことを思うとね、そんなにまだ悪いことしてない AI を目の敵に気にする必要あると思う。ちょっとそれは思いますね。 AI 悪いっていうのは簡単だけど、誰も傷つかないようなね、その人たちは多少気分悪いと思いますよ。 AI はね敵視する必要ないと思いますよ。いいことになると思いますけどね。まあ以上がねヤマトの話です。ツイッターにも書いたんだけど、高校生の頃さらばで感動した人たちがね、それでも続くヤマトに気を悪くして、まあな、続編を楽しんでるファンにダメ出しをわざわざしに来るっていうことがよくあって、あの僕はガンダムもスターウォーズもスタートレックも好きだったので、それと同じようにヤマトの続編も楽しんでたけど、気を悪くするんですよね。僕はヤマトの音楽を聴いてたらね、何聴いとるなって言って、そのヘッドホン取られて聞かれたらヤマトだったので、そっからね目をつけられまして、お前ヤマトファンかって、最悪だな、ダメだなみたいな感じで卒業されるまでずっと言われ続けましたけどもね。そのことをね、あの僕は友達に言ったんですよ。 もう先輩もね、なんでそのほっとけないんだろうと、嫌なら見なきゃいいのになって言ったらね、友達が、僕の友達がね、いやそれ多分ね、昔好きだった人が新しい恋人とイチャイチャしてるのを見たらええ気せんじゃろうと、だからあんまり好きって言わん方がええよって僕に言うんですよ。ははと、そういうことならね、今ガンダムがいいって言ってんだったらガンダムとの生活を満喫したらいいじゃないですか。なんであえてヤマトの近況をわざわざチェックしに来て気を悪くされるんだろうと。気を悪くすんの分かってんだからさ。つまりそれはさ、好きだった人が今誰と付き合ってるか、登下校をね、ついて歩いて調べて、また気を悪くするのと同じじゃないのって言ったら、いやそうよって友達が言うんですよ。いや人間ってそういうもんだよって達観目線で言われて、もう僕はその時ちょっともやもやしましたけど、まあ人間がそうだって言うんだったらね、それはしょうがないのかなと思いましたね。そういうのを頭に入れて、各映画サイトのね、リブートヤマトのレビューとか口コミをね、見られるといいと思いますよ。あと一点だけ言えば、2202の最後の展開が、なんかとんでも宗教映画になっちゃっててキモいみたいなご意見もちらほら見受けたんですけど、2018年代における SF 映画の、まあヒットした作品のいくつかの構造みたいなもののトレンドにがっちり乗ってるものだと思いますんで、確かにね、お花畑的な映像とかは、なんか、あれって思う部分はなくはないけども、基本的な骨子はね、インターステラーみたいなものをね、ご覧になってる人であればね、なるほどねって思われると思いますのでね。はい。じゃあ、テラミノとレディオタクが、映画とゲームとスナックと、カッコパヤトン、カッコトジさん、テラミノとレディオタクありがとうございます。スターウォーズやトイストーリーの話もしてほしいし、最近テラミナトさんの動画を見てると思う。広島弁と関東弁はどうやって切り替えているのかを知りたい。関東弁が日常なので方言を使い分けられる人の頭を覗いてみたいです。テラミナトさんの広島弁はすごく聞きやすい。不思議。なるほど。頭の中では基本的には広島弁で喋ってないんですよ。相手に合わせて広島弁を使ってます。だからほっといたら広島弁出ないですね、僕ね。まあ、スターウォーズの話はちょっと今回チラチラと出たからいいかな。トイストーリーは今度あれだっけ、4があるんだったっけ。トイストーリーもね、いい話ですよ。完結してるけど今度どうなるのかね。で、テラミナとレディオタグありがとうございました。じゃあ今日はこんなとこかな。じゃあね。